ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ということで、白川さん、今日はですね、ゲストをお招きして。
そうなんですよ。
やっていきたいな。
あ、先に言うとこう、今日は20分ぐらいかかりますからね。
そうですね。
10分じゃ終わんないですからね。
全然10分で終わらない。
は
い、
そもそも終わってないのに、今日はちょっともうちょっと長くなる予定です。
はい。今日は20分で最低でもお送りしたいなと思っておりますので、はい、ご承知おきください。ということで、早速ゲストのご紹介させてください。本日のゲストは、はい、元拓殖大学教授、中央大学の講師、そして NPO 法人外交政策センター理事長を務められている安全保障の専門家である国際政治学者、川上隆先生にお越しいただいております。川上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こういうわけでやっていきたいと思いますが、
なんで川上先生なんだっていう、ね、
そうなんですよ、
話になるよね。
まずそこからね、
なると思うんですけど、
はい、
いやいや、川上先生とは、もう直接的には、もうずっと前からもう著名な方なので存じ上げてはいたんですが、うん、1年前に、1年ぐらいになるかな、もう、知り合わせていただきまして、
はい。
で、国会答弁してる話とかを聞いて、非常にすごい先生だなと、一度話を直接伺う機会があればなと思ったら、ポッドキャストに出ていただけるところまでに、この1年の間になるというね、ちょくちょくこの番組でもお伝えしているので、僕がその第三者承継っていう、まあ小さな会社の M&A っていう技術をどう残すか、雇用をどう残すかっていうテーマでやっている中の一つに、日本のその未来を守っていくためには防衛産業っていうものも今後継者がいなくて、そもそも防衛省自体が防衛産業基盤強化法っていうのを施行して、承継っていうこともテーマに取り上げていかなきゃいけないっていうことを、まあど真ん中のことを言われていて、なので僕らが支援しているっていうことの中には、単純に雇用を守るとか技術を守るということ以外に、もう少しその視点を広げれば、防衛とか国防とか、それから世界をどういうふうにこう平和に維持していくかとかいうことも重要なテーマとして背景にありますよねっていうことを、こう番組の中でもお伝えしていることは皆さんも承知いただいていると思うんですけど、その中で、まあ、川上先生のお話聞いて、まあ、まさにね、その安全保障っていう意味で、
うん、
先生とね、一度深くいろいろお話を伺ってみたいなと思ってたところでもあるんですよね。で、先生はずっともうそれこそね、アメリカのペンタゴンとかにも先生いたんでしたよね。
はい、どうもお呼びいただきましてます。ありがとうございます。
いやいや、すいません。
はい。ペンタゴンが私の、まあ、スターティングポイントみたいな感じで、国防総省なんですけど、ワシントン DC の、うん、いわゆるアメリカの軍の、まあ、総司令部ですよね。まあ、そこでたまたまアメリカの大学、ジョージタウン大学って言いまして、河野太郎さんがですね、
うん、
ちょうどジョージタウン大学に行ってる時に、私もですね、違うプログラムで、大学院で、まあ、ペンタゴンでやってる、大学にいたというんで、物理的にペンタゴン2年間、まあ、通いまして、で、そこで学生全員、軍人さんという感じでした。
うん、そういう、学んで来られた先生のこう、ずっと経緯があると思うんですけど、まず、ずっと先生はだからその国防とか安全保障とか、そういうところを研究されて来られたという理解をしてるんですけど、間違いないでしょうか。
はい、研究したっていうよりも、そこの分野にですね、どっぷり使って何十年が経っちゃって、で、皆さんとお話する場があんまり逆になくてですね、かけ離れたですね、特殊な、まあ、世界にいたというふうな感じですね。
その中で、まあ、一つ、国防、僕は先生の、ご縁をいただいて、一つ、先生が今取り組まれている事業の一つなという言い方がいいのかわかんないんですけど、ポリミリゲームっていうのね、先生、ずっと仕掛けられてて、はい、これに僕参加させてもいただいたりも、オブザーバーでしたんですけど、その辺の先生、ポリミリゲームって名前だけ聞いちゃうとすごい可愛らしい感じがするんですけど、これって何なのかっていうお話とか、先生がずっとなんていうか、現場でやられてきたその地政学とか、そんなところも絡めながら、少しこのポリミリのご紹介をしていただきたいんですけど、いいですか？はい、
いや、ポリミリゲームして、可愛いとお言葉いただけまして、大変、名誉なんですけど、英語で、もともとそのペンタゴンを中心として発展したポリティコ・ミリタリーゲーム、 政治、軍事、ゲームっていうんですが、簡単に言いますと、アメリカって国でまあ発展したやり方、考え方、それから戦争の戦略を具体的に、演習をしてですね、図上演習って言いますかね、それで実際にどういう具合に戦争したらいいのかっていうのが、まあアメリカの文化で、まあそれをずっとやってきたというのが一番目。で、それで今ですね、まあ皆さんも新聞で、シミュレーションゲームとかですね。まあ、対応有事の時に何が起こって、うん、で、米軍と、まあ、中国軍が当たって、日本が巻き込まれるとどういう具合になるっていうのはね、少しお気になったかもしれませんけど、うん、で、それをですね、まあ、私のところでは具体的に、これやっぱり、もう国家の大事だから、先生方にね、まあ、参加していただいて、で、そこで、まあ、例えば台湾が有事の時には、
うん、
そこで日本の総理はどう動くんだとかですね、アメリカの大臣どう動くんだと、うん、まあ、中国の習近平どう動くんだと、うん、こんなところをですね、まあ、いろいろこう、実際にシナリオっていうのがあって、それに基づいて、いろいろみんなで、まあ、可愛く言うとゲームなんですけど、非常に際どいゲームで、まあ、そこミサイルができたり、サイバー攻撃がしたりですね、そういうようなことをやると。で、最後にはですね、まあ、結論が出ます。で、うん、例えば事業計画で事業展開するときもいろいろ、まあ、計画書を作るわけなんですが、それ実施するときにですね、こっちの道行ったらこうなる。こっちの道行ったら大損しちゃってバンクラプトしちゃうというのがあると思うんですが、それと一緒で、ポリミリゲームやってて、例えばこういうシチュエーションになった場合、具体的に言うと尖閣諸島をですね、どうも中国は取りに来るので、で自衛隊で守りましょうと言ったときに、うん、実は自衛隊上げちゃうと中国からすれば自分の領土なんで戦争なんですよね、うん、それを政治家にどっちにしますかっていうわけ、うん、で政治家知らない人はすぐ上げちゃって、あ、戦争始まっちゃったとで、分かってる人はもうちょっと外交交渉するとか、うん、まあ、そんな感じであります。
なるほど、なる
ほど、
はい、あれですよね。なので、まあ、ちょっと今かなり際どい話というか、そのどんなことが起こりうるかっていうかなり突っ込んだ話もしていただいたんですけど、今なんていうか普通に僕らが生活していたら、それこそね、遠藤さん、戦争とかなんかピンとこない感覚はあるんだけど、
身近にねない感覚はありますよね。
うん、でも川上先生が国会答弁されてて、僕が冒頭言って、あ、すごい先生いらっしゃるなと思ったのは、すでに戦争始まってるんですよっていう話を、その国会の中で、は
い、
政治家に向けて先生がされてて、聞いたらめちゃくちゃなるほどっていう話で、そこから僕はちょっと先生とぜひと思ったところがあるんですけど、
は
い、今言っていただいたように、台湾有事とか尖閣とか言うと、なんとなくこう政治色を感じたり、はい、なんていうかこう考えたくないっていうか、フィルターかけちゃうっていう、すごい危険なんだけど、そういうことをしちゃいがちな人たちもなんか多いんじゃないかなと思うんですけど。
まさに私それですよ。
いや、でもそれこそね、経営の神様って言われたジャック・ウェルチがね、現実を直視しろっていう話をよくしてましたけど、一体何が起こっているのかっていうことをちゃんと把握しないと、正しい手は打てないっていう、そういう前提だと思うし、その後継者不在っていう現状に対してもそうだし、だから危機感を感じて行動が変わるっていうことを起こせると思うんですよね。そういう意味では、僕らがピンときていないものを、ちゃんとその世界的グローバルな視点から、今こんなことがもし起こったら、日本って大変なことになるんですよっていうことを、そうならないためにも、させないためにも、どうなるのかを知っておかなきゃいけないっていう、そんなお話で、それをシミュレーションするゲームが、まさにそのポリミリゲームっていうやつだったわけですよ。その、川上先生、ごめんなさい、僕一人で喋っちゃった。川上先生が、その、やってくれたんですよ。その、シミュレーション呼んでいただいたんですよ。今年の7月、6月か、でしたっけね。
はい。
はい、議員会館で、やって、で、台湾有事が起こって、で、沖縄がブラックアウトして、続いて九州がブラックアウトするって、ブラックアウトって停電なんですけど、このシナリオが、もうめちゃくちゃリアリティがあるわけですよ。
うん、うん、
うん。で、その時に政治家が、さっき先生が言ったみたいに、どう判断し、どう動くかによって、現状が変わっていく様を、その一日の中でこう、僕はオブザーバーだったから、決断する側じゃなくて外で見てたんだけど、それをこう、感じるわけですよね。だからここでどう判断するかとか、判断迫られる政治家ってめちゃくちゃ大変だし、でもだから僕らがしっかりこういう人たち選ばなきゃいけないんだっていうのをね、すごいこう感じさせられた勉強会だったんですけどね、先生。あれって先生も何回かやられてるんですよね、ポリミリゲーム。
え、 職業柄、実は多分100回以上やってます。ほとんど海外でやってるね、海外のペンタ研究所、ランド研究所とか、あと私、防衛省にもいましたんで、まあ、防衛省と、まあ、1.5トラックっていうんですが、まあ、アメリカペンタファイタースと一緒ですね、まあ、ハワイの CSIS やったり、まあ、世界ではこれ、なんて言いますかね、当たり前のことで、まあ、特に欧米。
でも国内では先生、ほとんど僕も初めて聞いたんですけど、国内ではそんなメジャーじゃないですよね、ポリミディ
いや、
ゲー
と
ム。
いうかですね、私が初めてかもしれないんですけどね。で、まあ、前から少しはやってたんですが、まあ、とにかく、いくら専門家の間でやっても、政治を発散しますからね。だから政治家に入っていただいて、超党派で入っていただいて、国会で、議員会館でや
そう、
る。
僕が行った時も超党派でね、いろんな、党の政治家がまさに参加して、現役の政治家でしたからびっくりしましたけどね。
今、実は総裁選に出てる政治家もいらっしゃいましてですね。
本当本当。
そこで総裁選でもそういうことをおっしゃってましたですね。
いや、だから、軍人さんが知っとけばいい話では当然なくて、なぜなら政治家がそれをどうするか判断するんだから、で、その政治家選んでるのは国民なんだから、絶対本当は国民がこれ知っとかなきゃいけないんだけど、
そうです。これ国民のものだってですね、被害を受けるのは国民なんですよね、言うまでもなく。で、
そう
国
ですよ
民
ね。
が選んだ政治家ですから、それを戦争を避けるためにも、もし万が一、防災と一緒で何か起こった時に言えなくちゃいけない、どうやって自分を守るんだということを実際に、まあ、起こりうることで、まあ、一部シミュレーションをやるというのが、まあ、目的なわけですよね。
いやいや、それ本当に企業経営者にとっても大事な話ですよね。だから、BPO、何でしたっけ？
BCP です。
BCP、ごめんなさい、
BCP
BCP。BCP とかも今すごいね、取り沙汰されてますけど、その災害だけじゃないっていうね、災害は、その先生もよくおっしゃってる、災害が起きた時点が、被害の最大地点で、そこからどう復興していくかっていう思考が始まるけど、戦争ってウクライナ見てたらわかるみたいに、下手したら1年2年って続くっていう、その災害状態みたいなものが、その中でどうその経営者が何をどう判断していくかなんていうのは、なかなか普通じゃ考えないけど、一方で絶対考えとかなきゃいけないテーマですよね。ポリミリゲームっていうのはやっぱりこう、特殊な人たちだけがやってるんじゃなくて、本当は経営者とか、国民もちゃんと知っておかなきゃいけないテーマだとはすごい思いますよね。
ショッキングなことにですね、アメリカの大学では、ポリミリゲームすでに大学の学生の時からやってるんですね。で、彼らってのはとにかく、まあ、企業にも散っていきますから、企業と国家が一体化でやりますので、まさにですね、どう企業が生き残っていくかと、国民がどう生き残っていくかというのは、やっぱり、どんな具合にね、政府動いたり、どういう具合に向こうがやってくるんだってことをやっぱり知らなくちゃいけないですね。という意味では、これは国民のための、
い
企
や、
業
そうですね。
のゲームですね。
いや、だから、孫子もね、勝負は戦う前に決していて、勝つための準備をした方が必然的に勝つっていう結果を得るだけで、負けた方はその準備を怠ったからだっていうのはもうすごく当たり前の話なので、そういう意味では今みたいなシミュレーション、ポリミリゲームみたいなことを僕らがしっかりとこう経験しておく。そしたら思考が始まると思うんですよね。なので、本当にね、今度先生にそのポリミリゲームをやっていただくんですよ。で、ね。先生
要は、日本初
日
の
本
やるという
初
ことです
企
ね。
業版っていうやつをね、無理にお願いをしてね、忙しいのに、普通のポリミリで先生も手一杯なのに、これを企業版にしたいんだっていうね、企業の人たちに受けてほしいっていうお願いを、無茶なお願いをしたら、先生もいいよって言っていただいてね。
無茶なお願いをした白川さんの方も普段の MA のね、第三者承継もあるのに大変なことになりながらね、
いやいや、
共に手を
ね、
取り
で
ながら
も、
やってるところですけど。
そう、これってで
一
も、
個ですね、すでに白川さんも相当お詳しい状態だと思いますし、川上先生はもうど真ん中ご専門なので、ポリミリ、今の話ですらピンとこないっていう可能性もあるなとちょっと思ってたりもする
な
の
るほど、
で、ちょっとだけでいいんですけども、ちなみに川上先生がですね、これをきっかけに、私一緒に、川上隆のポリミリ、 耳で学ぶ地政学という番組始めましたので、そっちチェックいただくと、ものすごいですね。今、白川さんが何の情報を前提に話しているのかというのが分かるようになっているので、そっち聞いていただいておくと、より理解が深まると思うんですけど、先生、戦争はすでに起きている。
はい。
っていうことの意味を少しだけちょっと触りでいいので、白川さんのリスナーの方々にもですね、ちょっとお伝えいただけませんか。
はい。一番簡単なのは、ウクライナですね。で、まあ、ウクライナで毎日テレビで、まあ、いろいろ解説されてますけども、ウクライナでは、戦争っていうのは、インフラ攻撃、つまりブラックアウト、電力をやっつけて、で、電話とか病院もやられるし、至るところがもう、ストップしちゃうというところから始まるわけですね。うん、だから、日常的にも、まずは、例えば、これ実際の話なんですが、北朝鮮側から日常的にですね、サイバー攻撃があり、まあ、時々いろんな銀行とか止まっちゃいますけれども、あれ、まあ、よく我々の世界で言われているのは、北朝鮮の何々部隊がですね、皆さん、我々の口座から1円ずつ抜いてるということだった、であるとか、うん、それから、まあ、その攻撃っていうのは今起こるわけじゃないので、マルウェアとか、まあ、いろんな、うん、そのサイバー上のものをすでに基本的なところに仕掛けてるとか、まあ、とにかくですね、もうサイバー、それから宇宙でもいろいろ行われてるし、で、それから認知戦っていうのもあるし、それから土地の買い付けとかですね、水源地を買い付けてる。
そうですね。
これいざっていう時に何か水源地に入れちゃったらいいわけですよね。
うん、
もしくは、なんか電線をブチッと切っちゃったらブラックアウトしちゃうとか、まあ、いろんなところで日常で、そのためにですね、まあ、いろんな方々が、もうすでに日本にいらっしゃるとかですね、まあ、そういう、まあ、地べたの話になるというふうなことなんです
ね。いやいや。その、ポリミリに行った時に、これも僕本当にショックだった、話ですけど、現実なんですけど、そのマルウェアっていうスパイの、そのスパイソフトみたいなものを、その、いろんな機関、インフラの、機関ソフトとかに埋め込むらしいんですけど、福島第一原発事故があって、いろいろ後で調査したら、マルウェアはすでにかなりの量のマルウェアが入ってたらしいんですよ。それ聞いてすげえショックで、なんだ、全然もうやばい状態にあるじゃんっていうのを、僕らが知らないだけっていうね。
そういった話で言うとね、最近だと映画スノーデンがその辺をかなりマルウェアの話、具体的に話し出したし、くれてるんだね。あのあたりも含めて見ていくと、川上先生の話が決して、空想の世界じゃなくて、先ほど言った現実直視、目の前の話なんだなっていうことが分かってきますよね。
だってこの番組でもよく言ってるけど、その中小企業の株を結局はその海外資本がどんどん抑えてしまえば、その会社が持ってる土地とか技術とか雇用とか全部抑えられるわけですから、気がついたら全部海外資本でしたっていう話になりかねないわけでしょ。
まさしくポリミリの、最初のっていうか、いろんなシナリオに入ってくるわけですよね。うちに進行してるってこと自体も、連絡の中に入ってますから、だからそのサイバーだけじゃなくて、そういう買い付けであるとか、あとは他の、例えば水源地を買ったり、土地を買ったり、まあそういうの全部入ってるんですよね。
そうですよね。
まさに今みたいな話をしだすと、今度は全樹脂電池の APB みたいな話とかもね、気になってくるとこだったり、J タワーとかもちょっとあまり情報出てませんけどね。意外と、どうなんだって話もありますので、ちょっとまた別の機会で、川上先生のこともやります
し。そうそう。うん。その辺のすごく、興味のある方はね、かなり詳しい話を先生の、僕も聞いてますけど、ポッドキャストの方でしていただいてるんでね、ぜひそういうのも聞いて情報入れてほしいですよね。
というような背景をもってして、白川さんたちがね、今回先生にお願いをして、ポリミリ企業版日本初でやるぞと。で、もう日付まで決めちゃって。
いやいや、そう
やるんですよね。
ええ。まあ、今回初回ですけど、これ回を重ねて何回も企業の方々にみんなにね、本当は知ってほしい。
いや、そうですよね。
うん。知識なくてもいいですから、僕はほとんど知識なくて行ったら勉強になるから、当然興味があるから、こう、情報が、こう、身になっていくじゃないですか。うんうん、だから、そういう方面のことをしっかり考え始めるっていうことが大事だと思うんで、なんか知識がないと参加できないとかじゃないんで、ちゃんとその辺の必要な知識はね、先生から講義をしてもらいながら進めていくんでね、ぜひ皆さん参加してほしいなと思いますね。
一応ですね、この配信した時にはもうかなり日程が近づいてしまっていると思うんですけども、ね、10月26日に福岡でね、終日かけて、川上先生を、 お招きしてというよりも、一緒になってみんなでやっていこうという感じのね、ポリミリ実際のシミュレーションゲームを、可愛い名前だけど全然可愛くない中身が
ついてる。中身はごっついですよ。
ごっついんで。
ごっつい
です
よ。
基本的にはね、経営者中心にして、幹部の方々と参加していただくような形になっておりますので、40名ぐらいをマックスですよね。
そうそう。今回の募集。もう限定40名で1回目はやろうっていう話なんで、もうすでに申し込んでいただいている方もたくさんいるみたいですから、はい。
あまり大々的に、集客だみたいな話ではないので、今回は身近なところからお声掛けしてるんですが、白川さんの番組ではね、鏡先生もゲスト出ていただいて、ちょっと周知した方がいいんじゃないかということで、特別に今日は。
ありがとうございます。
いただきました。はい。
今ね、総裁選とかもあって先生ね、はい、めちゃめちゃ忙しいんですよね。ちょっと無理言って、ゲストで聞いた
ら。P なる話はやめてください。
ああ、そうですね。
はい。先生どうですか？
いや、10月26日お待ちしておりますので、ぜひ皆さん、ご参加いただきたいということと、本当に総裁選でもですね、オバホークとか実際この話をしてますし、いろんな方がもう政治の中に張り込んでるんですね。ぜひ皆さんお待ちしております。
うん。ということで、一応ですね、概要欄、ゴリゴリのなんか説明のページがないので、ちょっとわかりにくいなと思うものもあるかもしれませんけども、簡単なチラシ的なものをね、用意して、概要欄に URL 貼っておきますので、興味ある方は、そちらで直接お申し込んでいただいてもいいですし、関心があってどうしても一言なんかちょっと聞きたいな、確認したいなということがありましたら、そちらの方の問い合わせに、ごっつい白川さんが直接説明してくれるかもしれませんけども、
いやいや、
そのあたりは事務局が対応してくださると思いますので、はい、ぜひお問い合わせ、申し込みお待ちしておりますということで、終わりたいと思いますが、白川さん最後いかがでしょうか。は
い、いや、なんていうか、本当にね、ただ、必要以上に恐れる必要はないんだと思うんですけど、正しく現状を把握するっていうことが何より大事だと思うし、なんか僕らも、なんか戦争だって煽りたいとかそんな気持ちじゃ全然なくて、
そうですね、
うん、まずは正しく今の現状を把握しないと正しい備えはできないと思うから、そこをね、一緒に、できるだけ多くの方と共有したいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。
というわけで関心がある方からぜひチェックしていただけたらと思います。ということで今日のところ終わりたいと思います。先生また遊びに来てください。
ありがとうございました。
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 本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。